皆さんこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの本谷智子、コメンテーターは柴山哲也、そして現役女子大生の山本早苗の3人で京都三条ラジオカフェから生放送でお届けします。そしてユーストリームでも動画配信していますのでご覧ください。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日実はここに来るときに私、うん、朝カフェしてきたんですね。そこの市場の河原町のところで、なんか朝カフェって結構ゆったりしてて朝8時から開いてたんですけど、
どんな店スターバックスみたいな、
スターバックスというか上島コーヒーだったんですけども、なんかお客さんいなくて、朝モーニングをしながらなんか結構リッチな気持ち
で、
おしゃれな感じになって、あ、ちょっとい
いもんですね。
いい感じで、久々というか初めてだったんですけど、なんか気持ちが良かったですよ。コーヒーも美味しくいただけたし、空気も良かったし、ちょっと肌寒い感じはしたんですけど。朝カフェってします？山本さん。
朝生きてませんね
生きてません。
昼生き返る感じなんで朝カフェ憧れますね。たまにはしてみたら清々しくていいかもしれないですね。
そう、なんか家で食べると、まあ、いつもの雰囲気だけど、外出て食べるとなんかこう、あ、ちょっと旅行来た気分とか思ったりしてみたり。
いいですね。
柴山先生されたりします？
たまにしますけどね。一人でコーヒー飲むってよほど余裕のあるね、気分の時ですね。
そうですよね。なんかコーヒー飲む時って余裕がないと飲みたくないというか、最近特に豆の値段が上がってきてるので、
コーヒー豆の、値段が上がったらしいですね。なかなかそうゆったりした気分で飲めなくなるのかもしれない。
寂しいですね、コーヒー通としては。
そうですね。
どうして上がったんでしょう。
どうしてだと思います？山本さん。
どうしてですか？柴山先生。
回ってきました。
自分の考え方でどうしかってちょっと考えられませんか？なんで上がるんだろう、コーヒー。
作れなくなったから、取れなくなったから。
取れなくなったから。
取れなくなった。
ですかね。
天変地異で。
天変地異で。いや、そんな風なイメージはないんですけどね。
そうですね。まあ、なんかなんとなくこう、コーヒー豆ってできるところってこう、なんだっけ、こう石油、赤道直下のところだから、あの辺の人たちのこう労働の仕方が変わったとか、そんなぐらいしかイメージがなかったんですけど、あんまり詳しく考えたことがなかったんです。
やはりこれはやっぱり肥料とかね、そういったものを使うでしょうし、労働力も使うだろうしね。そうするとやっぱりそのコーヒー豆が上がってきてるというのは、他の食料が上がってるでしょ、全般にね。
はい。
でそれはやっぱり石油の値段が上がってるという、まあ確かに取れる量が少なくなったっていうこともあるかもしれないけど、天変地異でね。でも基本的にやっぱり石油の値段が上がってるっていうことと関係してるみたいですね、今はね。
石油が上がるっていうのはやっぱりこう、まあなんとなくこう最近の新聞ネタ、ニュースを見ると、あの、なんだろう、暴動、デモンストレーション、
北アフリカの、リビア、今ひどいですね。
バーレンもそうだし、
そうそう、ひどい。
ああいうところから来てたりとかするんですか？
でしょうね。石油、日本の石油ってどっから来てるかって皆さん知ってるでしょ？
はい、なんとなく。
どこですか？
サウジアラビアみたいなところじゃないですか？
サウジは来てますね、確かにね。サウジはそうだし、最大の石油産油国ですよね、世界のね。はい、でもね、結構リビアも相当石油出るんですよ。で、やっぱり石油の出る北アフリカにね、集中してる、あの中東とかね、でそういうところでああいう事件がいろいろ起こってくると、まあ必然的に石油の生産量が抑制されるんで、まあ石油価格が上がると、あるいは便乗してあげるってこともあるみたいね、政変に乗じて。
もうガソリンの値段がね、やっぱり日に日に変わって、ね、ちょっと前は100リッター150円だった時もあったり、今131円とか2円とか、
その辺まで来てるんですか？一頃ちょっと下がって110円台
になった時もあったり、なんか150円まで上がると上がりすぎだって言って下げて、でじわじわ上がってきてるから今そんなに騒がれてないっていう、
なんか民主党がね、今の政権の民主党がガソリン価格なんとか対つって、チーム組んでね、ガソリンの値段を下げるとか、なんか政権取ったら、なんかそういうことやってましたよね。
やっぱりガソリンの値段っていうのは私たちの生活の、その、まあ、基準となるというか、
まあなりますね、燃料、まあ、電力でもそうでしょ、発電するときに石油使うわけだから、火力発電、
そうですね、
風力だけではダメ、
うん、
風力だけでもダメ、
あと原子力発電 ね、
そうです
ね、今どっかで揉めてるようですけどね、あの原発を作るんでね、これあんまりメディアが報道してないけども、この前河野太郎さんっていう自民党の議員のねブログに、その彼は初めてその原発を作ってるね場所で揉めてるところに行ったっていうようなこと書いてありましたけどね、そういうことあるわけですね、やっぱりね、
やっぱその石油が上がることで、そのなんで石油が上がるかって言ったらそういう暴動が起きました。なんで暴動が起きるかっていうと、やっぱりその市民の人々のなんかこうフラストレーションが溜まってる、まあ、
フラストレーションが溜まってるけども、もう我々だって溜まってるわけでしょ、なんかね心の中には不満がねいろいろあるわけでしょ、ねえ、あのただね、そのもやっとした不満が溜まってて爆発するっていうのはなかなかないんですよ。でやっぱりきっかけはその食べ物がなくなるっていうのは一番大きいみたいですね。明日食べるものがないと、でそういう時にやっぱりね暴動が起こるわけですよ。でどこの国もそうだし、それが今北アフリカで起こってることでしょうね。
やっぱり食料がないということは生きる道がないということ
ですもんね。明日生きられないよ、今日食べるものがないとね。僕はあのずいぶん前だけど、アルジェリアとかチュニジアとかね、あの辺を、まあ、旅したことあったんだけど、あの特にねアルジェリアという国はかなりひどくって、食べ物がないんですよ、本当に今と同じように。
お店もないんですか？
スーパーは一応ある、立派な建物のね、建物は立派なスーパーがあって、行ってみるとね、あのサンダルが全部並んでるんです。
サンダルですか？
サンダル、
食料品売り場に、
全部食料品売り場に、牛乳とかねじゃがいもとかその食料とかね砂糖とかいろいろなきゃならない棚に全部サンダルが並んでて、
なんでサンダル、
びっくりした。
食べれないし、
ギリ食べれないものが並んで、
何サンダルってね、聞いたら、あのこれが今日ね、あるいは今日じゃ1週間ぐらい前に大量入荷して他何も入ってないんです、
なんでその代わりに食料を輸入しなかったんですか？
ないんですよ、社会主義国家で計画経済が崩れちゃって食料がなくなっちゃって、でまあ、そこに日本人の人も多少住んでてね、でその情報交換やってて、で今日はどこのスーパーで卵があるっていうとね、みんなその卵を買いに走るわけ、でも買い占めて帰ってくるわけですよ、
そうでしょうね、
車で行って、で日本人って結構裕福な生活してるから車持ってるし、ガソリンがねなかなか手に入らない。リビアとかあの辺はその産油国なんだけどね、その石油は出るけども、その精製技術がないんですよ、石油をガソリンにしたり灯油にしたり、でそれは全部ね
他国に
任せる。だからイギリスの、大石油会社とかね、 BP とかアメリカの大石油会社がそこから石油を買って、でその買った石油の代金をカダフィとかね、ああいう独裁者に渡してて、で独裁者が金を取って、それで自分たちの生活だけしててね、
豊かに、
まあ貴族みたいなね、市民
には回ってこない、
あのアメリカからマライアかなんかにコンサートやらしたりして、そういうようなことはやってるけども、市民には回っていかないと。
そんな感じ、それは市民としてはね、怒りがやっぱりふつふつと出てくるし、
40年もよくやってたなと。それがまあ爆発したんですね、
40年かかってやっと爆発するんですね。
爆発までかかりますね、
もう日本はもういつ爆発するんでしょう
か。日本はね、どうなんでしょうね、しょっちゅう爆発してるのかもしれないね、
小爆発、
小出しになって、
でもその爆発するきっかけ、ボタン、スイッチ、なんかそういうなんかないとやっぱ爆発しにくいというか、
なんかスイッチがね入るか入らんかってあるんでしょうね。
今回はやっぱりそういうなんだろう、メディアっていうか、そういう情報
メディア、
そうそう、のテクノロジー的なものがあったから、
そう
です、ね、言われますよね。
で情報がなかなか伝わらない社会ですよね、独裁社会っていうのは。全部マスコミとかね、テレビも新聞も全部権力者が抑え込んでるから、北朝鮮もそうだけどね。で今回はね、もう皆さん知ってるよ、ツイッターとフェイスブックでやってるんでしょ、ツイッター、フェイスブック。
はい、やってます。
どうですか？
どうですか、やっぱりその普段関わらない人同士と共感できるっていうツールであると思うんで、そういう意味で、はい、
今まで、例えばどういう人と知り合っていくんですか？
そうですね、なんかどういう人、自分がその検索することができるんですよ、ツイッターなんかだったら、自分の興味のあること、例えばジャーナリストっていうふうに入れたとしたら、 全然その自分は直接関係のないジャーナリストの人とかが検察に上がってきて、その人たちがツイートしているものを見れるだったりだとか、その私がフォローしたら、フォロー返しをしてくれたとしたら、お互いそこで普段何を考えているか、気になっているニュースとかをこうなんていうんですか、その
情報交換
できて、
ある意味でこうなんかコミュニケーションできる、
ね、そうですね、その中で共感が生まれたとしたら、そこからどんどん広がっていったとしたら、この間のその暴動みたいなことも起こり得るんだろうなっていう、
まあ、お友達になってね、呼びかけたりもできたりするわけですよね、はいはいはい、
あると思います。
それはしょっちゅうこう山本さんに限ってはこういろんな友達が毎日のように増えていくっていう感じですか？
そうですね、友達っていうレベルじゃないんですけども、やっぱり
知り合い
だとか、自分のあこの人面白いなっていう人をどんどんその人から情報を引き出すってことができるので、そういう意味ではすごい広がりはある、浅いんですけど広いから、その分では情報収集には役立つんじゃないかなと。
なんかまだまだ日本ではフェイスブックがまだ主流ではない、まだミクシーの方が使いやすいとか、フェイスブックは英語じゃないとできないとか、なんかそういうなんかこうシステムとか日本とそれ以外で
言われますよね、
はい、そういうところはどうやってカバーしてるんですか？
あ、そうですね、フェイスブック、この間ミクシーさん、昨日ですかね、NHK でミクシーのさんの社長の方が出ておられて、その今後の SNS についてお話しされてたんですけど、その Facebook っていうのはやっぱり、まあ、グローバルな世界のつながりっていうものを重視していて、そのリアルな人間関係を構築しようっていう目的ではないんですね。なので、その、まあ、使い分けですよね。そのミクシーではその知り合い同士ですごい楽しく和気あいあいと深い付き合いを掘っていくみたいないうところで、やっぱり住み分けをしている、
ツイッターはやっぱり情報をもう端的にこうなんていう、ピピピッとこう出してって、はい、であんまり責任なく何でも言えるっていうところありますよね。
そうですね、そのタイムラインがすごい早いんで、
早いからね、どんどん流れていく。
そう、その責任なく言える反面、もしかしたらそれが取り上げられたらすごい反響になるっていう、その何ですかね、インパクトの違いがすごいあって、
結構有名な人たちが平気でつぶやいてますよね、
そうですね、そういうのもまた面白いんですね、なんか全部がなんかいろんなところで広がりを見せてるんで、全部私はいろんな使い方で使い分けしてます、
じゃあ毎日チェックをしている、
毎日もう電車に座ったらまずツイッターでからの飽きたらフェイスブックからの飽きたらミクシーからのツイッター、
どんだけはしごみたいな、
アメブロみたいな、
ツイッター時々見てると山本さんがなんかつぶやいてるんだ、
面白いことが世の中に溢れすぎてて、もう電車座ったりしたらもうみんな面白く見えて、もう全部書いてます。
でもそれが面白いって感じるのは、はい、山本さんの感性だと思 う、 そう、何を読んでも反応しない人、何を見ても楽しく思える人、その人それぞれの世界があるんだろうなと思う、
そう、その自分がその今までだったら、あ、これ面白いなと思ってつぶやいて終わって、そのミクシーとかだったら、そこで知ってる人同士でワイワイするだけだったんですけど、その自分が面白いと思う感性が一体他の人にどういうふうに感じてもらえるのかっていうのを、ツイッターだったら確認することができるんですね。それはリツイートっていうのがあって、自分がツイートしたやつをもう一回その人が面白いと思ったら自分としてツイートしていく、その数で、あ、この話題は面白かったんやとか、この視点が面白かったよなっていうのが自分の中でだんだん分かってくるんですね、そしたらなんか一般的に受ける面白さっていうのがだんだん自分の中で形成されていくような、そういう面白いところあります。
なんかあれですね、テレビとかね、新聞でね、その指揮者コメンテーターっているでしょ、あの指揮者コメンテーターの役割を自分で果たしちゃうとこありますね、ニュースに対してなんかいろいろ言ってるから、みんな解釈しながらね、これはああだこうだすって、
でテレビの人がテレビの中で映ってる人はその数ある中の一人だっていう意見で認められるという、
うん、だから結構なんか視野が広がることは確かですよ、あ、こんなこと考えてる人いるんだとかね、こんなこと知らなかったというのはやっぱりツイッター見てるとね出てきますからね本当かどうか分かんないけど、それは確かに面白い
情報革命ですね、
情報革命ですね、だからまあ世界がどんどんどんどんこれから変わっていくでしょうね、こういうツールができてね、
楽しみ半分恐怖半分でしょうかそれではこの辺でミュージックブレイクに参ります。どうぞ。トモコ錦を歩くのコーナーです。はい、今日私が訪れたのは株式会社京月町庵という、京手焼きせんべいのお店に訪れました。ここのせんべい職人原正邦さんにお話を伺ったんですけれども、ちょうど彼がこうお店の前で私たち見ることができるんですけど、こうせんべいを焼いてるんですね。こう種 ネタをこう線のように引いて、ピーナッツをバーッとかけて火でこうとろ火でこう焼いていく、うん、なんかねすごくこう優しい感じがして、うん、え、せんべいってこうやって焼けるんだって実はすごく初めて知ってドキッとしたんですけど、うん、そのせんべいがすごく簡単そうに焼いてるんですね。あ、できそうかなとか思ったんですけど、うん、その板鉄板って軽いんですかって聞いたら、うん、実は 3,4 キロありますなんて言われて、重いんだと思ってもそうくるっとこう返すので、うん、軽そうだなと思ってで近づいたらやっぱ本当の火でやってるので、うん、暑いんですよね、うん、でもそれをこうずっとその一日中焼いてるので、うん、暑いんだろうなーなんて思って、うん、でどれぐらい焼かれてると思います一日、
何枚ってことですか、
何キロでしょ、
何キロ、うん、300キロぐらい、
そんな焼けないでしょ
1枚だ
そう1枚どれぐらいって考えるとわからなくなるかもしれない、うん、15キロぐらい焼いてるみたいなんですね、
うん、何枚ぐらい
何枚ぐらい、何枚と言わなかったですね、それは焼くとこうカットされていくので、うん、こう何枚、うん、1回あたり10枚焼けるみたいなんですけど、うん、わいっぱい焼けるなと思って、で焼き上がりをいただいてきて、そしたらそう、もう焼きたてっていうのはこうあったかい、ほんのりあったかいけどサクッとするっていう、
う
ん、
美味しそう、
うん、袋に入っても美味しいけどやっぱりこう歩きながら食べ歩きっていうのは、うん、いいなーなんて思った、うん、今日錦でした、
でした、
まあ、これは日本の味ですね、
そうですね、本当はここでこうバリッと開けて食べたいんですけど、うん、音がするかな、
音がバリバリするかなっていう、
でもやっぱりせんべいって美味しいです
これはエンドウかな、エンドウ豆、
これはグリーンピースでした、はい、こちらではグリーンピース、そら豆、落花生などこう入れてとか挟んで焼くんですね、なんか、うん、なんかもっと簡単になんかお店でバーって売ってるのを見ると甘いのが多かったんですけど、ここのはなんか甘さ控えめで食べやすくて、もう一枚って手が出たらあっという間になくなりそうかな
美味しそう、
一袋400円、3つで1000円です。うん、どうぞ皆さん足を運びください。以上です。
ちょっと寄ってみますな。
はい、見せなくていいですか。
ユーストリームで見てください。
ユーストリームで。こんなおせんべいです。
はい。ということで、うん、私たちこうやってこう先ほどの話でツイッターでするとか、私たちこうやってラジオで発信するとか、いろんなこう発信源あるけど、うん、こういろんなものを見ながらどういうニュースを最近感じていますか、興味を持ちました、
私は今就職活動で、うん、そのまあ基本的に最近マスコミを見てたんですけど、最近どんどん IT 系に移行していて、うん、やっぱその情報革命だとか、うん、その SNS が今後どうなっていくだとか、そういうニュースばっかりを見てますね、Twitter、うん、とかで検索しては、うん、そういうニュースばっかりを見てます、うん、私は、はい、
まあ、新しいメディアの方向性を、
はい、そうですね、
うん、にシフトするかなってはい、感じですね、うん、確かに
ソーシャルネットワークがどうなっていくのかっていう、うん、そういう話を NHK だとかでも結構最近よくやってるんですよね、
う
ん、
だからもうテレビでもね YouTube からっての多いでしょ最近ね、うん、自分とこの社で撮った写真よりね、
うん、
YouTube なんか結構多いですよね、
うん、
特にリビアのニュースなんかほとんど日本の記者入れないから、うん、それで見せるしかないからね、
うん、そうです、なんかマスコミの報道っていうものに対してみんながすごい嫌悪感を抱いていて、うん、その SNS 上でその人たちがマスゴミって言ってあいつらの情報とかほんまの頼りにして返信みたいな感じで自分たちで情報収集をして、そういうツイッターだとかフェイスブックからその情報を自分たちでも配信するっていう時代になっているんじゃないかなっていうふうに感じますね、う
ん
う
ん、まあ、マスコミのそのなんて信頼度、はい、もうどんどんどんどん落ちてますね、
本当にやばいですね、
今ね、はい、やばいです本当、うん、いろいろ調べていくとね、うん、マスコミの、まあ、財源っていうか、どういうふうにね、どのくらい儲けてね、で、電波料にどのくらい払ってるかっていうようなデータあるんだけども、うん、本当にこれはマスコミはね、その辺を、暴露されたりすると、結構大変なことがいっぱいあるなというのが、だんだん分かってきてますね。
うんうん、ということは言えないこともいっぱいあるっていうことなんでしょうかね。
結局ありますね。すごく得をしちゃってる部分があってね。新聞とかテレビ、大テレビはね、うん、それをやっぱりだんだん視聴者があるいは読者がね、うん、見抜き始めたかなっていうところありますね、う
ん、ちょっとリビアの感覚に似てますか。
まあ日本は豊かだし、うん、ご飯食べられなくなる人はね、うん、いないはずだけど、やっぱり精神的な意味では相当不満がね、うん、
不満があります
ね、いっぱい溜まってるんだろうなっていう気はしますね、うん、変わっていくんでしょうこれから。
変わっていくでしょうね、うん、
変わらないとどうしようもないと思いますよ、
うん、 私が気になったニュースっていうのも皆さんも心配してる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、ニュージーランドの大地震、うん、
はいはい、
私今こう今年1年間は英語の年って決めて、あの2010年4月から1年間勉強するぞと思って、その前に考えたのが、どこか違う国で英語圏で学ぶか、日本に残って学ぶか、すごい考えた時期があって、
うん、
現地に行けばやっぱその英語圏で生活するから絶対身につくとか思って考えたこともあって、ニュージーランドの語学で行かれてる、留学行かれてる方、本当にもう自分の身と本当に変わらない気持ちになって、うん、もうなんかいたたまれないというか、
まだ行方不明のままですよね。
ね、もうどうよっていうか、
うん、
私の友人もそのたまたま旅行で行ってて、うん、でそこでトライアスロンをするっていうふうに言ってて、連絡がまだつかないんですね、うん、もうなんか心配で、でやっぱり情報がこうやって発達してる分、うん、連絡ないとどうしたのってやっぱなるし、うん、これが多分100年前だったらしばらく、150年前だったらね、うん、あのリンカーンが亡くなった、うん、ニュースも2週間後に届くとか、うん、そういう、まあ、タイムラグがあったにしても、今の時代だからすぐ連絡をしてくても、
ね、情報社会だからね、これだけやっぱり情報が届いてこないっていうことはね、やっぱりあんまりいいことを考えなくなってくるという ね、だんだんなりますからね、それはね、
頼りがないのはいい話って過去の言葉になりそうな、なりそうな、
で、思うのはその女性が多いですよね。
そうですね、
どうしてかなと思うんだけど、まあその男性、男の学生は英語をなんか勉強してもしょうがないと思って行かないのかなと思ったり、
でもなんかそのよく面接とかに行かせてもらった時に、うん、その面接官の方から言われるのは、最近はほんまに女の子が元気、
うん、
男の子が装飾化しているってよく言うんですけど、もう女の子の方がほんまにどんどん取りたくなるって言っておられて、そういう意味で男の子最近どうしたんかなって、
なんか一人ね男の人がいたけど、どっかの新聞社のね、辞めていったね、38ぐらいの、でそれもなんかまあ僕はね昔ああいう仕事やってたから気持ちわかるなと思ってますけどね、あそうか、こういうことを彼はしたかったんじゃないかなって、今時ね新聞社辞める人ってあんまりいないと思うんだけども、しんどくても、
うん、
あえて辞めて語学の勉強にね、うん、行ったっていう、なんかその志をね立てたんだろうな、うん、でもそれはねうまくいかなかったかわいそうだなと思ってますけどね、
うん、
そういう人に限ってそんな目に遭っちゃうのかって、
うん、
不条理だね、これ、あの菅さんが不条理って、これこそやっぱり不条理ですよ、そのね、うん、いっぱいあの、うん、その希望を持ってね行った女性たち、
うん、
彼女たちはどうしてあえてそういう行動を取るんでしょうね。
やっぱり現状をもっと良くしたいとか、自分に力をつけて、うん、でその力でもっと違うことで貢献したいとか、うん、私が英語を学びたいなと思ってたこともやっぱりいろんな人とこう喋りたい、 もちろん日本語も素敵だし、日本語知らないとできない、うん、けれども今はもうそれこそツイッターするにしても、うん、YouTube するにしても、もうなんかこう英語、基本的な英語ができない限りは、うん、コミュニケーションにならない、
うん、
となると意思疎通できるレベルは欲しいなとか、
うん、
もちろん大学出たらそれぐらいはあっても、もうちょっとしたニュアンスが欲しいとか、うん、詳しいこと聞きたかったらもうちょっとこういうとことか、
うん、
あると、
まあ、今の日本人の若者の英語力が世界で80位ぐらいって言われてます
か。やっぱりこう島国っていうのもあるのかもしれない。
韓国は第3位ぐらいだって、
うん、
中国が第1位でね、だからもう徹底的に英語できない民族になってんですよ。
でもそんなイメージですね、
うん、
今の同級生、うん、同じ学年の子とかも、うん、英語できる人ってほんま一握りで、
うん、
もうできるっていうだけですごいみんな頭いいやみたいな。
そうなの。
ああ、そうですよ。
でも私のイメージ、大学生はもうほとんど英語ができないと就職できない、
うん、そうなんですよ。ただその現状が追いついてないんです、うん、その今ほとんどなんか会社とかでは公用語を英語にするっていうところとかも増えてきてるんですけど、うんね、うん、で英語できひん社長さんとかも、英語とパソコンができひんやつはもう今後生きていけへんみたいな、いうふうに断言
され、うん、そういう社長さんができへんでしょ、英語パソコン。
いや、できはる。
できる、
まあ、IT 系の社長の方なので、
そう
っていうふうに言い切れはる分、自分もできはるんですけど、うん、まあそこまで追いついてる学生の学力はない、
うん、
ないです。
焦り感は
焦りはあるんですけど、うん、でもみんなできひんから、なんとかなるかなみたいな風には考えちゃって。
なんでそこまでできへんようになっちゃったか。昔から英語できへんことは確かなんですよ、日本人はね。
うん、
でも、ね、文法が違いますか。
なんか雰囲気がやっぱ日本語、なんか韓国ドラマとか見てても韓国人の方って英語の発音めっちゃいいんですね。たまに入ってくるカタカナ語みたいな感じの雰囲気でも、あ、なんか英語の感覚ってやっぱもうすでに韓国語の中にあるんやなっていう風に感じたり、日本語にはそれ全くないなっていう風に思って。
日本人がシャイだから。
シャイなのはあるかもしれないです、
ま
あ、
話し下手だから。
英語って言うと考えちゃうからうーってね、言葉が出なくて、
やっぱりこう自分に恥ずかしいものがあると言いたくないとか、できる人いるんだったらその人にさしちゃおうとかのもあるのかな。
まあ英語ができる人が横にいると喋れなくなるっていうのは本当らしいけども、ね、それもなんか変なプライドでしょうね。
でしょうね、うん、下手なとこ見せたくないとか、
下手でも喋っちゃえっていう、まあつながればいいんだっていうね、ふうにやっぱり腹をくくってないところがあるんでしょうね、みんなね、引っ込んじゃってて。
で、やっぱ元気な女の子たちが、恥ずかしいけれども喋ったら、人は人だから優しい人は優しいし、ちょっと喋ったらこう教えてくれるとか、そういう、なんだろう、女の子は元気だから、ちょっと喋っちゃえみたいなところもあって、留学に行こうって。
なんかね、昔先輩でね、英語できる人に聞いたらね、すごい簡単だよって、英語上手くなるのどうしたらいいって言ったらね、外国人の恋人作ればいいんだよ。
よく言いますね、それ。
それで上手になったり。
俺はそれで上手になったんだって。迫ってる人いたけど。
でもそういうのってあるかもしれないですね。だから国際結婚が日本でもこういう風にね、だいぶもう普及っていうか、広まってるから、また私たちの下の代がまたどういう感覚を持つのかななんて思うと、日本人の英語力も上がったりして、期待ですが。まずは私たちがこう学んでね、行かないとダメだなーなんて思うんですけれども、今日はこんなところでしょうか。
そうですね、こんな感じ。
みんながこう元気になるよね。
元気になって頑張りましょう、
はい、次回は3月です。では今日はこの辺で失礼します。さようなら。
さようなら。